マイクよりネットがちょっと心配なんだけどね。
ああ。
雨降るとうちのあたりネットが切れる。
今日は降ってないじゃないですか。
今日降ってないけど増水してるから最近。
ああ、そうだよね。ハクンチもう前、あれだもんね。海、目の前海だからね。
そうそう。で、なんか友達ん家とか本当に床上浸水してるらしくてね。
あの辺だったらするんじゃない？本当にはもうしてもおかしくないよね。いつしてもおかしくないよね。
うん。
そこは。
いや
今日は、あれですか？ GDC のイベントとかなかったんですか？
あ、今日は夜は何もなかったんで、昼間は GDC 行って、今週 GDC なんですね。また、改めて話そうかなと思ってますけど、いや、GDC いいですよ。うん。
サンフランでやってんの？
そう、ダウンタウンでやっててね、まあ行くまでむちゃくちゃ混んでて1時間半くらいかかったかな、今朝。
え、サンフランってそんな遠いっけ？
ね、普段30分だけど、朝行くと遠くなるんだよね。
そうなんだ。
うん。
車で行ってんの？
うん、車でね、朝は。
走ってけばいいじゃん。
まあ走ってったらすぐ着くだろうけど。
だよね。
うん。ちょっとレッドブル開けたから待って。
3人にあの久々だからな。
あ、そうだね、確かに。
スカイプで3人はね、結構ね、あの話すタイミング難しいんだよ。
そうだね。黙ってる時間が 1.5 秒ぐらい続いて、全員がいっぺんに喋り出すって感じだよね。
かぶんないように。
じゃあ、あの、先週のね、レギュラーエピソードで、アルファ号の話スキップしたら、話すとボテたのにっていうツッコミが各方面から来てたんで、今日、急遽、やることになりました。
あ、そうなんだ。
でも、あの、土曜日にね、土曜日の時点ではまだ、あの、途中だったんで、まあ、5戦終わってからの方がいろいろね、話もしやすいところもあるかなと思ったんで。
そうね。
よろしくお願いします。
今日はアルファ号の話だけでいいんすよね。
まあ、いいじゃないですか。時間によりますけど。
何も準備してないけど。
うん、何も準備してないです。
あ、そう。いや、まあ、前回なんか、アンドロイド NN って、なんか、ずっと NN 言ってるから、N さんって言えよと思ってたんだけどね。僕は
呼び捨てにするな。
呼び捨てかよお前らまあ僕はアンドロイドのことは言えることは一つもないんで、ディスること以外できないんで何も話すことはないんだけど。
いっぱいディスってるんじゃないの、いつも。
いつもね、ディスる以外のことできないんで、あれだけど。アルファ号の話だよ、アルファ号の話。
そうね、
ちょっともうね、慣れたね。最初は
慣れた。
最初は
3連敗した時はもうなんかね、もう誰とも口を聞きたくなかったね、本当に落ち込んで。
あ、そう。いや、僕最初嬉しかったけどな。
いや、全然嬉しくないよ。そうなること自体はもちろん時間の問題なんだけど、そう、心の準備をこうちゃんとしてないからさ。
ああ、なるほど。
前回との差がこうあまりにもありすぎて。
前回っていうの？
あのヨーロッパチャンピオンってやった時のさ。でヨーロッパチャンピオンはだってセドルとやってもまあ勝てないからね。
うんうん。
で、まあ実際その棋譜を見て、これじゃあセドルさんには勝てないだろうっていうふうに囲碁界の人たちはもうまあ思ってたわけで、そこから何倍も強くなってるっていうのはまあ驚きだからね、やっぱりね。
半年間でね。
うん、正常進化ではあるんだけど、そんな短い時間でそんなレーティング上げてくるのはさすがにちょっとみんな想定してないからね。
うんうん。
なのでそういう風にも思ってたし、まあ、僕が自分で棋譜をこう解析して、これじゃあ勝てないなって思ってたわけじゃないんだけど、まあやっぱセドルさんはすごいからね、実際に。まあ今回も一回勝ってるし本当にすごいんだけど、まあプレッシャーもあっただろうし、いろんなことを実験したりとか、まあいろんなことあったにせよ、だって多分人類であの人に3連勝できる人はなかなかいないからね。
うん、
だからちょっとショックだったね。ああ、来ちゃったって感じで。
おお。いや、僕は最初の1回は、こう、小躍りして喜んで、すごいな、これは、やっと勝ったって思って喜んで、2回目もいい感じだけど、ちょっとなんか怖い感じもして、まあでも3回目割といい勝負で、で、4回目はすごい、イーセドルさんすごくて、ちょっと感動したなっていう。
うん。
いやー、びっくりした。
いや、4戦目勝った時はもうね、泣けたね。
うん、泣けた泣けた。
泣けたよ、本当に。
うん。あの、不屈の闘志というか。いやー、すごかった。
あの、5戦だけど、3戦目で勝負が決まっても、 続けたのが良かったよね。
そうだね。そうじゃないと多分だから、まあ、プレッシャーとかどうやって勝とうかとかいろんなこうね考えちゃうしね、吹っ切れてまあ自分の碁をね打つんだっていう風にやっぱりできてよかったと思うけどね。だから最後の試合も負けたけどさ、悪い試合じゃなかったしね、すごい接戦だったし、
うん、よかったよかった、
うん、あれもね最初の3戦と比べればもう全然自分のやり方で自分のね碁を打ってたから、うん、いい碁だったし、うん、あれを負けちゃうのはなかなか厳しいけど、でもまあ最初の3戦と比べればもう全然いい碁だったと思うしね、
うん、まあ最初3戦負けたからっていうプレッシャーが取れたとかそういうのもあるんじゃないのかな。
うん、そう、それでもう勝負ってことじゃなくなったからってことだよね。でこれでもうみんな 5-0 になっても仕方ないっていう感じだったからさ、
うん、
だからまあ本人もまあそこまでのプレッシャーはもうなくなってたと思うけどね。負けても別にもう文句言われないし、これ以上もう負けちゃったわけだから、
うん、
うん、それがまあ良かったんだろうけどね。
いや感動したな。
いやびっくりしたな。1戦目は感動したけどね、1戦目勝った時にうわセドルに勝つんだ本当にと思って、すげえな、さすがに来たなと思ったけど、2回負けた時厳しいなって、 3-0 あー人類終了かって感じだったね
だって前回も、ま、1回も負けてないわけだから、今回も全部勝たれてしまうとどれくらいの差があるかっていうのもわからない感じ
で、そうそう、それがだから4回目で勝てたっていうのはそのセドルさんにとってよかったねっていうだけではなくてそのアルファ5がもう神様みたいな感じになっちゃうからね、もし 5-0 になっちゃうと、もうアルファ5が言うことは全部 100% 正しいっていう認識になっちゃうと、それだいぶ違うんでっていうことで、どれぐらい違うのかっていうのはまあ実際そのログの解析とか出てこない限りわかんないんだけど、で一応でも4戦目でなんかおかしなことになっちゃって変なあの手をたくさん打ってるんだけど、そういうのを見ておかしくなることもあるっていうのもはっきり分かったし、で5戦でもね手筋なのにそこ突っ込んでってだいぶ大損してるとかも見せてるから、まあできないことがあるんだっていう、まあ強いんだけどね、強いし人間が勝てる感じはもうしないんだけど、でもまあこれアルファ5が言ってることが 100% 正しいっていうわけではないってことはもうはっきりしてるから、そういう意味でだから良かったね。
割とミスも打つっていうね、
うん、
まあ4戦目ね、なんだろう、今までの碁だと定石をこう組み込んであるから定石は間違いないけど対局はダメダメって感じだったよね。
うん、そうね、
まあ、それが逆っぽい、こう対局はすごく勝つ強いけど定石は間違えること結構あるみたいな、
うん、まあ、手筋はまあ難しいけどね、なかなかちゃんと入れてそれだけうまく打ててもなかなかアプライするの難しいし、そういうのが逆にあれだよね、そういう常識とかがない状態で強くした結果っていうのが出てくると新しい定石を生むから、それはなかなか面白いと思うけどね。今回も序盤からプロの人たちはみんなこんなのでセドルさんに勝てるわけないっていう感じでみんな最初言ってたからね。
ああ言ってたね、
第1戦第2戦の時はね、
うん、
それぐらい変な布石だったし、確かにそれはこれはプロでは見ないような手だなみたいなのをやってて、これじゃあ無理でしょうっていう感じだったからね最初ね、
うん、
でも 3連勝しちゃうと全てその手が全て逆に肯定されてそれらが全部正しいってことになっちゃうんだけど、まあそうじゃなくてそういう手も含めて今後検討していかないといけないっていう一石を投じてるっていう感じになったのが良かったと思うけどね、
うんうん、
4戦目は結果的になんか勝ってたから良かったけど、なんか途中までは普段ならサクッとこう切るところを相手に合わせてリセドルが相手に合わせて付き合っちゃってるみたいな解説をずっとしてたんで、なんか最初の3戦で負けたのを引きずって結構相手に合わせちゃってるのかなっていう印象もあったんですけどね。
後手だったからだとは思うんだけどね、
うんうん
うん、後手番だとなかなかこうついてく、まあ一応基本的に7目半あるからついていければいいんだよね、
うん、
逆転して地をたくさん取る必要はなくて基本的にはついていければいいから、まあ大事にやってるんだろうなっていう感じだったけどね。でもあれは結果的には勝ってるけど、最終ちゃんとアルファ5がやってれば、だから途中で79手目だったか78手目から ここで奇跡の一手とかやれてるけど、あそこの時点でもうプロがアルファ5の方引き継いだら、まあ勝てたかどうか分かんないもんね。実際にあれで逆転したっていうわけじゃないらしいから、やっぱり
なんか2回くらい奇妙な大失敗したんだよね確か。
あそこから8手ぐらい回復するのにかかってたんでしたっけ。
うん、なんかおかしくなってたみたいね。
あれはあの手はなんか後で開発者の人がツイッターで書いてたのを見ると、あの手を打ってくるっていうのは何十万分の1ぐらいのしか予想してなかったんで。
1万分の1って書いてあったね。
うん、そこまでずっと検討してたやつが全部なしになって、それでやり直しになったっていう話をしてましたね。
まあありがちだけどね。
うん、
うん、そうやって自分がやってた手と全然関係ない手が来て読み筋全部無駄になるっていうのは、まあ将棋でも囲碁でもチェスでも、
はい、
まあしょうがないんだけど、うん、
ちょっと白露さんが落ちたっぽい。
まあそう、声が過細くて聞こえないだけじゃなくて。
いや今スカイプの一覧から消えてるんで。
ああそう。
切れてますねこれは。
沈んだか水に、海の下に。そこ風も強いからな、ハクんちのところは。
うん、
そういえばハクとリビルドで話したことって
ないと思いますよ。いやこの3人でやるの初めてだと思いますよ。
だよね。
うん、
なんとなくいつもなんか話してるしチャットでもしてるからそんな気はしないけど、よくよく考えると、
そうそうそう。
もしもし。
もしもし。
あ、来た。あれ来た来た。あれでも一回落ちてる、ね、白朗さんスカイプの一覧にないのに声だけ聞こえたね今。
今のもしもしはだからさ我々の今のもしもしだったのか、未来もしくは過去から飛んできたもしもしなのかっていうのを。
過去から来たような雰囲気だったね今ね。
ねえ、わかんないよね。
完全に
すごいはっきりとした声でそれだけ飛んできたよね。
飛んできた。
リアルタイムじゃないと思うな。大変なことになってんじゃないかなあの辺。
今日は雨降ってないと思うんだが。
降ってないか。でももう水が溢れちゃってもう沈みかけてるんじゃないかなあの辺。
ああ、そうなんかねやっぱな。
うん、行ったことないでしょ白くんち。
家はないですね。
あそこだってもうよ、海の真ん前だからさ。まあウォーターフロントって言うとそうなんだけど。確かにウォーターフロントなんだけど。
もしもし。
また、
あ、来た。
もしもしだけ来た。
来たね。来た来た。
来たけど。
これ今？
まあなんかこれルーターがおかしい気も。
今の話これ。
もしもし。
直接的な通信はできない次元に行っちゃったのかな？インターステラー的な？
うん。異次元に行っちゃってますね、これは。
うん。
それインターステラーのネタバレじゃん。
わかるかな。
わかんないか。言わなきゃわかんないか。何気に広島さんと僕の間もかなり時差があるんですよね今。
あ、そう。
あの時差っていうか、うん、なんかラグが感じますね。
あ、そうなの。今何日。
そういう意味じゃなくて。
こっちは15日だよ
今。9時20分だけどさ。
あ、9時20分。あ、そう。じゃあほぼ一緒じゃん。びっくりした。まだそっちは月曜日なのかなと思ったよ。9時10分ぐらいとか。10分も差があるんだ。
未来から喋りかけてますっていう。
うん。セドルさんのモノマネでもして待ってるか。
意外に声が高いんでびっくりするっていうやつですよね。
うん。まだ声変わりしてないんだろうね。
だいぶ失礼な話をしてますけどね。
天才少年だったからな、もともと。30歳とかになってるの逆になんか僕はもうずっと追ってないから、出てきた時にこうもう天才でねあれだっていうのは知ってたけど、それの時には結構見たけど、ずっとその間知らないで、あ、年取っもう30歳になってたんだと思ってちょっとびっくりしたけど、でも全然なんか喋り方とか声は変わってなかったから、
うん、確かに、
あ、全然変わってないんだなって思ったけど。
もしもし。
お、来た？
今何日？
今はね。
今そっちは何日？何時？
今日は2016年の8月15日かな。
うん、 もう8月15日、うん、8月なのそっちは。あ、そう。
これオンライン復活しましたか、配信の方
っていうかさ、日本の昼平日の1時半なんて聞いてる人いるの？
まあ3人くらいいいんじゃない。
あ、そうか。ニートの方々が、
まああと昼休みで何トイレでご飯食べながら聞いてる人とか。
1時にはもう仕事に戻んなきゃいけないんじゃないの？
1時ぴったりにはそうだよね。
ね、うん、1時ぴったり戻らないと給料減るよ。
あの昼休み終わったらなんだっけ、昼礼とかあるんじゃないの、昼の会とか。
昼礼
あるんだ。
うん、まあいいや。で
何の話だよって感じだよ。うん、
とりあえずさ、前回はアルファ5の話をどこまでしたか分かんないんですけど、
うん、
まあ、一応技術的な話をちょっとした方がいいかなと思って、
うん、
あのよく電王戦とかでもよくあるんですけど、そのアルファ5とかその囲碁のコンピューター AI っていうのがどういうふうに動いてるのかっていうの分かんない記者の人とかが結構多いわけですよね。あの解説の人とかも含めて。
そうだろうね。
でなんかその見当違いの質問としては、コンピューターの方はイーセドルの過去の対局とか見れるからそっちの方が有利だとか、まあ、言ってたりするじゃないですか、
うんうん、
このアルファ5っていうのは基本的にそのアマチュアの棋譜かなんかを入力にして最初鍛えた上である程度のとこまで行ったら自己対戦で強くしたっていう感じなんですよね。
そうだね。
これあのネイチャーに論文が出てて、まあ多分この論文は去年の10月の時点のやつなんで、そっからまた変わってる可能性ってのは結構あるんだけど、論文の感じだと、ちょっと長くなるけどいいですかね。
はい。
まず、基本的には、CNN、コンボリューショナル、ニューラルネットワークで構成されてて、で、それが、多段のニューラルネットになってるらしくて、最初のネットワークが、CNN、A と仮にしとくと、で、これが、棋譜データから学習するんですね。3000万件くらいの棋譜データを学習させて、で、そこから人間っぽい打ち筋を、こう、学ぶと。でもって、そのネットワークができた時点で、それをこの同じ穴に放り込んで、ひたすらこう倒れるまで殴り続けさせるわけですね。こう一対一で足を止めて、ボコスカやらせると。で、そのボコスカやらせるのを3000万回くらいやって、さらに強くしたのが、CNNB として。でもって、で、その CNNB で、最適の手を取らせて、こう、勝ったか負けたかを判定させる、対局判断用の CNN ってのを上に被せて、それが CNNC と。
うん、
でもって、さらに、CNNA は、だいたい手判断するのに3ミリ秒くらいかかるらしいんですね。で、最適の確率、手を出せる確率がだいたい 57% とか 8% と。で、それの軽量版で、2マイクロセック、1000倍くらいのスピードで手を出せるようにして、けど精度が落ちて 25% くらいまで精度が落ちたのが、CNN、ポリシーネットワーク、A' としますね。
うん、
でもって実際の対局の時には、なんてかを A で読ませて、でもって、C で評価すると。
うん、
それでその勝つ、最善手の確率を求める、ツリー、トラバーサルをするっていうのが半分と、それから、ある手筋から A' ですね。この、2マイクロセックで読める手筋をどんどん読んでって、そっちの方も評価すると。その2つの方法で評価して良さそうな手を打つ、
うん、
的なことをするらしいんですね。で、仕組みとしてはそういう感じ。だと論文には書いてあったかな、
うんうん、
通じました。
あの何種類か その精度のとかスピードの違うやつを組み合わせてそれで判断させてるってことですか。
そうそう、寿司屋で言えば職人さんが2人か3人いて こう同時に寿司を握って一番いい美味しい人をこう選ぶと、競わせて選ぶと。
すかさずぶち込んできましたね。
うん。
全く隙間与えずに。はい。
そんな感じですかね。で、まあ多分これが10月の時点なんで、こっから多分味付けであるとか、こうは変えてると思いますけど、まあ基本的にはこの多段の CNN を組んで、で、ポリシーネットワークとバリューネットワークの評価を、こう、吟味しながら一番いい手を打っていくと。
なんか GitHub に行くと、AlphaGo のその論文のアルゴリズムをクローンしたっていうソフトウェアが、レポジトリが公開されてますね。
うんうん。
うん。
で、まあ、多分、仕組みとしてはそうなんだけど、やっぱりこの、リアルタイムに手を出すんで、手を抜いてるんじゃないかな、もうちょっと強くなれそうだなっていう余地はまだだいぶあって、例えばそのニューラルネットワークの段数を増やすとか、それからその、手のリアルタイム評価の時には、軽量版の CNN を使ってるわけですね。つまり最前手が打てるかどうかっていうのは 24% の確率しかない方を使ってて、でそこの精度を上げていけばもっと強くなるかなとか、
うん、
今の説明通じました？
通じます通じます。なんか昨日かな、最終戦の時にアルファゴーっていうかディープマインドの人が試合中にゲストで出てきて、コントロールルームではこういうことやってますみたいな話をしてましたね。まあ、基本的にコントロールルームっていうか、その試合中はもうアルゴリズムとかソフトウェアは完全にフリーズした状態で動かしてるんで、あとはそのサーバーが Google のデータセンターで動いてるのとちゃんと動いてるかとか、ログを見ながらなんかおかしいところはないかみたいなチェックだけをずっとしてるっていうことを言ってましたけど。
まあ基本的に前説明したと思うんだけど、その評価をするのがすごく難しいので、この手がいい手かどうかっていうの、
うん、
なので手を生成、まあランダムにしてプレイアウトして、勝った確率の高かった手を選ぶっていうモンテカルロを使うんだけど、この前説明した通り、ただランダムにやると弱すぎるので、ただのランダムじゃない、やりそうなプロ棋士がやりそうな手、人間がやりそうな手の中からランダムに選んでプレイアウトしていくっていう風にやるんだけど、それの手を作るのがまあまあそんなに簡単じゃない、手はすごく広いので。なのでまあ本当にこう強化学習してる時では、その人間がやるのと同じ 57% ぐらいの指し手、まあ打ち手になるような手をこう生成して、それでモンテカルロをアプライしていくんだけど、まあ実際の対局ではそんな時間はないので、まあだいぶダメな手でも、まあ完全なランダムだったら本当にもう本当にダメなんだけど、まあ二十何パーセントか人間が打ちそうな手っていうのをさっさと作って、その代わりその指し手を早く作ることでモンテカルロでやれる量を増やすっていうやり方をするんだけど、まあだから最初からそのすごくいい手を生成いくつかできるっていうふうになるのが、まあ強くする方法の一つなんだけど、それがまあすごく多分難しい。ポリシーネットワークなんだけど、それを作るのがまあすごく難しいから誰も多分やってなかったとこなんだけど、それの精度がすごく上がってるから強化学習がすごく有効にできるようになったってことなんだよね。だけどまあ実際の対局ではそれと同じことが完全にできるわけではないんだけど、でもまあなんだ、1000台ぐらいって言った ?1000 CPU とかなんかそのぐらいを使ってやるっていうことだから、まあそれなりにすごい量の計算をしつつっていうことだろうけど、でまあその最後まで実際にプレイアウト本当にできるわけじゃなくて、結構途中のところでこうやめて、まあこれで確率がまあまあ高いだろうっていうような判断をするっていうので、まあ水平線とはちょっと違うんだけど、まあ全部が読み切るわけじゃないのと、あと確率が高ければまあこっちでいいだろうっていうので、最善手を必ずしも選ぶわけじゃないっていうのがモンテカルロの欠点の一つなんだよね。将棋だと一つ一つの局面で評価をしてって、いい手アルファベータでこうやっていくので、必ずこう最善手と自分が思えるものをちゃんと選んでいくんだけど、モンテカルロだとダーッとプレイアウトして 勝ってるのが確率が高ければ別にそれがどっちの方がよりよく勝ってるのかっていうことはまあ全然基本的に関係がないので、まあなんかぬるい手でも結構打っちゃう。
まあじゃあ間違えることもあるっていう仕組み。
うん、そうそう、間違えてるっていうか最善手ではないっていう感じ。
ああ、
勝ちは間違ってない、勝つんだけどこれやればかほぼ勝つよっていう手を必ず選ぶから間違ってはないんだけど、こっちの方が全然いいっていう手を選ぶ確率、選ばなかったりするんだよね普通に。だから5目で勝つか1目で勝つかっていうので、人間だったら5目6目って多いね差で勝とうとする、絶対いい手で勝とうとするんだけど、モンテカルロの特性上そうはならない。 1目でも別に勝ってれば勝つ確率が高い方を選んじゃうので、手自体はぬるい手を結構打っちゃうんだよね。
なんとなくこんな感じみたいなで打ってくる。
そう、うん、だから人間からするとそんなぬるい手を今ここで打つ必要はないとか、
うんうん、
でもまあそれで結果的には勝ちは変わらないので、アルファ5から見たらね。なので別にぬるかろうがねきつかろうが同じなんだけど、人間からすれば舐められた手みたいな感じが結構来ちゃうっていうのが、まあ、弱点ではないんだけど、まあ、欠点の一つ。
なんか打ち筋見てもそんな感じするよね。
うん、もっと厳しくいけるとこでもなんかっていうぬるい手で来て、うん、だから人間からするとこんなことやってるようじゃ勝てないぞって思うんだけど、そもそも負ける手は一回も打ってないから結果的にはちゃんと勝つっていうね。
あ、なるほど、
うん、だから人間からするとなんでこんなやつに負けたんだろうっていう感じに最後なっちゃうんだけど、負けて一度も負ける手は向こうは打ってないから、まあ向こうからすればずっと勝ってましたよっていう感じなんだよね。
お、
うん、人間からするとちょっと理解できないんだけど、
うん、定石を間違えちゃうとかその辺もそこから来てるわけでね多分。
定石はもう定石の場合はねそうじゃなくて、その正しい手をお互いが選んでった時に、そのすごく深くいった時にこういう結果が出るからっていうので手筋とかそういうのが決まってくるんだけど、全部確率で最後ダーってめちゃくちゃ打った後にこっちの方が良さそうだっていうふうに選んでるから直線的に正しいのを深く読めないんだよね。だから人間だったら昨日のやつとかもそうだけど、あの絞りとかっていう手筋があって、こう相手に取らしてこう骨を切らせて、骨を切らしたらダメのか、肉を切らせて骨を断つ的な手筋がこういくつかあって、それっていうのはすごい先になるともうそうなるってことがもう分かってるから、人間だと自動的にそれはやらないとかっていうんだけど、コンピューターの場合だと読まないと分からないから、で読むとすごい長い正しい手順をずっと打っていかないといけないんだよね。でも一個一個最善手をずっと打ち続けるっていうプログラムになってないから、めちゃくちゃ適当に打って、あのじゃあこんな感じで良さそうだっていうふうになっちゃうと、正しい手を選んだ時だけその結果が出るっていうもので、手筋っていうのが人間をこうね発見してるわけだから、モンテカルロだともう絶望的にそれは見つけられない。
あはあはあ、
うん、
まあそれは多分今までの碁だと定石辞書とかそういうのを持ってるんだろうけど、そういうのが全然ないってことですよね。
そう、そういうのだからパターンとして入れとかないといけないのと、あとまあ大体他のやつももしかしたらそうかもしれないけど、あの詰め碁ルーチンとか多分入ってないと思うんだよね。
うん、
まあ、将棋だとその何あ積んでるかどうかチェックっていうのは別にしないと、毎回毎回の手でこれ積んでるかな積んでるかなっていちいち見てらんないから、積んでるかどうかだけをチェックする CPU を置いて、そいつにはもう常に積んでるかどうかだけ考えといてねっていう風にやらせるんだけど、将棋とかだと。だから囲碁も多分そういう風にやらないといけないんだけど、まあ、手が広すぎるしなかなかこう詰め碁っていうのはまあそれなりに難しいので、まあやってないで詰め碁をやっとかないと、その局地戦になった時にもうあのなんだろう死活問題って、まあ普通の用語っていうかね、あの本当はこれ死活問題って囲碁用語なんだけど、生きるか死ぬかっていう、うん、っていうその字でこう生きるか死ぬかっていうのをこう見極めるっていうのがまあまあ難しい。でもそれはずっと見続けとかないといけないんだけど、結構長い手順になることも多いから、それをこう見逃すことも結構あるから、そこがまあちょっと弱点というか、まあ、結局すごい量の手を読んでるから人間と同等ぐらいの力出せるのはもう見てて分かったけど、 でもまあ死活問題が弱点っぽいなとか、こうが弱点っぽいなっていう感じの、なんか今のところはね、まだログがこう出てこないとはっきりとしたことは分かんないけど、今のところ見えてる範囲ではその辺が一応人間がチャンスがありそう勝てるかどうかは別にしてね、うん、確かにそれはもう専用ルーチンをずっと動かしておいてそれだけはやるっていう風にしないとできないから、まあそれはやってない、やってなさそうだねっていうのははっきりしたね今回は。
そのデミス・ハサビスさんが、あの石田一生に似てる感じの石田一生、なんだ、歩く石田一生ことデミス・ハサビスが言ってるとこだと、そのアルファ GO がすごいのは、エキスパートシステムじゃなくてそういう GO 専用のところを全然入れてないと、だからこそ何にでも応用が効くからすげえんだっつってたけど、まあそれはどっちがいいのかな。こう、
いやそっちの方がいいと思うけどな。勝つことだけが目標だったらね、3回やって終わりでいいもん。
そうだね、
うん、やっぱそうじゃなくて、うん、3勝やって 3-0 です終わりでいいけど、やっぱそれが目標じゃないからね。だからそのなんだっけ、そのドワンゴとかどっかの人たちがなんかさ、なんかやるって言ってたじゃない、忘れたけど、 なんか
ディープ前後
前後だったっけ、うん、だからもうレベルが違うんだよね、やろうとしてることとか目標としてることの
まあそうっすね、
彼らはエキスパートシステムをただ作ってそれに対抗しようって、これ全部 Google に持って帰ると気に入らないから日本初のなんとかみたいな感じで言ってるから、もうゴミだねはっきり言ってね、
うん、
勝てるわけもないし、目指してるところももうレベルも低すぎるし話になんないよね。
Go 自体はお題に過ぎないってことっすよね。
そうそうそう、
そう、あとその入力、一番最初に鍛えるときに、あのインターネット上にある、無料で入手できるアマチュアの強い棋譜を使ってある程度のところまで鍛えたけど、まあ理想としてはもう何もない状態から始めたいっていうことですよね。
うん、スーパービジョン、スーパーバイズなしで作れると思うと、うん、まあすっごい時間かかるから難しいと思うけど、技術的にはまあやれる時間、まあとね CPU がある会社だからやって、でもそれが実際に本当にできたらもうそれは本当とんでもないことで、将棋ではもう前からそれやれたらいいのにってみんな言ってるんだよね。だから定石もなしで何もなしで、あのプロの棋譜も何も使わない、ルールだけ入れてただお互いを戦わして強化学習していくっていう、それができたら本当とんでもなくすごいんだけど、それはまだまだとてもできそうもない。時間的な、まあリソースが足りないだろうし、実際それで強くなるっていう、こう、論文も証明もまだないので、いや、誰も挑戦してないし、まあ挑戦したことあるかもしれないけど、まともな強さになったものは一個も出てないから、でもそれ以後で やれると思うって言ってね、言ってたからね、それ、やれるとは言ってないけど、やれると思うっていうふうに言ってたから、それだけでも恐ろしいことだけどね。
そうするともうゲームが、そのシステムがあってルールがあれば、その誰もプレイしたとか見たことなくても一番強い人を作れる、強いアルゴリズムを作れるっていう。
そういうことだね。
無から生み出せるってことだからね。
ルールだけでいいって言うんだからもうとんでもないよね。
うん、
今はだから人間がやった棋譜、アマチュアでも、まあ、アルファ5はアマチュアの棋譜しか使ってないみたいだけど、そのアマチュアがやった手でも一応見て、そういう手がいい、真似するべきいい手なんだっていうのを覚えてってるわけで、だから逆に言うとアルファ5はアマチュアの棋譜を使わない、アマチュアの、まあ、棋譜を使ってもいいんだけど、プロの棋譜を使ったら今よりももうはるかに強くなる確率はあるよね、それだけでいきなり。
そのちょっと謎だったのが、棋譜から学習して、そっからそのどうやったらこうプロが驚くような前人未到の手ってのが出てくるんですかね。
まあ人間だと手筋とかね、布石とかでこういう手はないっていうふうにもう決めちゃってるのが、うん、まあなんだろう、マシンラーニング的に言うと、まあ科学習の可能性がある。
はあ、ははあ。
学習しすぎ、
そう、学習しすぎでこういう手やると失敗するっていう風に思っちゃってるから、これはダメってことになってるけど、誰もその先をちゃんとやってないこととかもあるし、なんかそういうのの可能性もある。まあ将棋で言うと、まあなんだろう、飛先の歩はつかないといけないってもう決まっちゃってるから、それはね、歩は あの切っといた方がいいだろうって言ってるけど、そんなの別にどうでもいいんだよっていうのが最近のね将棋ソフトがやり始めて、実際それで別にいいっていう。
ほうほう。
だからその一個一個のその理屈は間違ってないし、そのこと自体の発見というか、それこと自体をコンピューターが発見してるわけじゃなくて、一個一個は理屈は正しいんだけども、人間的にはそれはもう間違ってるって分かってるからやらないんだよって、はこういうのが正しいんだよってもう何千年も前から決まってるんだよって言ってたら、いやいやいやそうではないよっていう。でもこれって実際はそのあるその時その時出てくる天才の人たちはそういう手を指すんだよね。だからセドルとかが昔なんか出てきた時も、なんか僕はその棋譜を見ても何やってるかさっぱり分かんなかったけど、その解説をこう読んでも、このセドル少年のやってる手は意味が分からないみたいなことはよく書かれてたので、こんな手はおかしいとか常識にない手だみたいなことはよくこうあったから、そういうだからまあ将棋でも囲碁でもチェスでもこう今までなかった手っていうのはいくらでも実はあって、それはでも実はダメだよってみんな思ってるけど、実はその先にある可能性があって、そういう先入観っていうのがもうねコンピューターはないからね、
うんうん、
だからやっちゃうっていう。
じゃあさっき言ったみたいに、定石データベースとかがない分、まあ、適当にやってみて、モンテカルロでやってみて、でそれ評価してみたら、おこれいいんじゃねみたいな感じ。
うん、そうそうそう、だから逆にそれでいいと思うんだよね。
ああなるほどね。
うんうん、何もない方がなんかすごいのが出てくる可能性がだいぶ残ってる気がするね。ただ手筋っていうのの一部は本当にもうこれ結論が出てる手筋っていうのはいくつもあるんで、
うんうん
うん、そういう、ま、昨日のやつとかなんかそうだよね。それはあの完全に2子置いて並べて取らしてもう一回置いてっていうのをもうパターンで決まってるんで、これやったら全部取られちゃうよっていうのはもう最初から分かってるから、そこはこう考える必要が本当はないんだけどね。
うんうん、
でもそう、だからそういうのの取捨選択は本当は人間が手心加えると、はっきりとその進化の囲碁ゲームソフトの進化の速度を早められるけど、まあそこが目標じゃないからね。囲碁を強くすることだけが目標じゃないから、そういう方向にはいかないだろうね。
なるほどね。
だ日本の人たちが言ってるのはそうやってでも勝とうっていう感じだから話にならんなっていう感じがするんだけどね。
でもそのゼロから育てたやつがまあ、何年かかってもいいから、それと対戦させたらもう全然違うさ、ね、打ち方とかをしたら、それはそれで面白いですけどね。
面白い面白い、それは見てみたいね、うん、だからまあ半年後とかにまたこうね、あのまた1ヶ月以内ぐらいにもしかしたらこのログとか論文とか出てくるのかもしれないけど、またさらにこう今回のいろいろと問題点も見つかっただろうから、それでさらに強くなったやつが半年後とかに出てきて、また誰かとこう対戦すると、またこう異次元の手を見せてくれる気がして、それは楽しみっていうか見てみたいなっていう気がするけどね、
うん、
もう勝負っていうか、そういう意味では今回ほどの注目はもちろんないだろうけども、その囲碁を見るファンとしては、こうそんな手でいいのっていう手がこう出てくると、やっぱりなかなか面白い、
うん
うん、
まああと半年、うん、強くしたら10段くらいいっちゃうかもしんないもんね。
言っちゃうと思う。もう何にも理解できない手が出てくると思う。ガンガン。
今の時点で世界ランク4位になったんですよね、確か。
ってことに一応してるけど、でもまあね、あれは適当だからね。まあ、
適当な発表だけど。
うん。
これあれ今3位が今日本の人だけどね。
いやまあね。
うん。
うん。
これ日本だとルールが違うわけでしょ、他と。
うん、僕は詳しくルールは知らないけど、各国違うよね。韓国、中国、日本と。
なんか、コミの数が違うとかあるんだっけ？
コミの数と、なんか数え方も違うのかな？
まあ、それはそうだし、あとその、対戦の形式が、今回1人2時間だったんで、こう、夜見るのにちょうどいい長さだったんですけど、日本のタイトル戦とかは結構長いわけでしょ？
うん、4時間とか8時間とかね。
ああ持ち時間が2
日とかね。
ああ
うん、
それは長いと人間の方に有利なのか、コンピューターの方がいいのかっていうのが気になりますけどね。
基本的には人間の方が有利になる。なんでかっていうと、時間が2倍になってもそのコンピューターは2倍読めないんだよね。あの、うん、ツリーが深くなっていくので、 2倍の深さ読めるようになるわけじゃないんだよね、
うん、
1段行くだけでも時間がかかっちゃうので、時間が2倍2倍読もうと思ったら、まあ簡単な言い方で言うと時間が4倍必要とか、
エクスポネンシャルにね、うん、
そうエクスポネンシャルにこう手の数あれが増えてっちゃうので、エクスポネンシャルがその2乗とかじゃなくて囲碁とかの場合200乗とかだから実際にはこう1個先まで行くのにね1時間増えただけじゃ全然足りないっていうので、だから人間の方が、将棋も囲碁もそうだけど、人間の方が時間が増えた時は絶対に有利なんだけど、時間が増えると人間はそれはそれで疲れもするので、
そうだよね、
正しい手を選ぶ、そう正しい手を選ぶ確率は、間違えない確率は圧倒的にだからあれあの人間の方が有利、うん、間違える確率が減らせれる。今回でもやっぱりこう秒読みとかでね、秒読みで間違えてるっていう感じではなかったけど、やっぱり時間がこう足りなくなってきてるから早めに決断しなきゃいけないっていうので、こう消極的な手を打ったりとかってことはやっぱ何度かあったから、そういうのが時間があるとだいぶ違う。でそういうのを日本の人は嫌うんで長くしてるんだよね。だけど韓国とか中国の人はやっぱりもう見るっていうことも見るのも大変だし、そんな8時間とか誰もね見てられんし、うん、あとやっぱりこう天才的なこうひらめきとかそういったのを大事にしてるのかな。だからあの NHK の将棋とかだとさ10分とかしかなくて早指しでやっててさ、まあ、とんでもない天才的な手をさこう羽生とか指すわけでさ、でそれ見てやっぱすごいっていうのがやっぱ楽しいので、でも実際にこう1時間とか2時間かけて検討すれば、ああその手もあるねっていうことを1分2分でやるから感動できるんであってとかね、
うん、
なのでまあ時間がこう長いっていうのはまあ日本だけが今やってて、で一応なんかねセドルさんも井山とかにダブルスコアで確か勝ってるはずなんだけど、過去の対戦でね、
うん、
なんだけど実際にこう8時間でやったら必ずしも井山に勝てるかどうかは分からないっていうことは何度か言ってるんだよね。やったことないしそんな長いの、
で今回は中国ルールでやったってこと？
中国ルール、なんで中国ルールだったのか分かんないけど、まあ、あの前回ヨーロッパチャンピオンとやるときに中国の人とやったからかな。
ああ、
まあルールによって多少その学習が変わったりするんですかね。
いやなんかそれは特にないみたい、
うん、
レドモンドさんも言ってたけど実際にその結果は変わらない、なんか言ってたけどね、不思議なんだけど結果は実は変わらない。
いやそのソフト側の実装の都合で何かこうルールを次は日本ルールやりますとか言ったらまた鍛え直しとかになるのかなっていう思っただけなんですけど、
まあまあ多分それはないと思うけどね、うん、その時間の使い方とかそういったところをなんかいちいち調整しないといけないとか、
そうだね、
まあなんかそういう、うん、そういうエンドゲームの計算の仕方がちょっと変わるからそこがめんどくさくなるとかそういったぐらいで実際の実力的にはほぼ変わらない、
うん、
まあ、全く変わらないんだろうなと思うけど、
うん、
まあ、さっき広島さん言ったみたいに短ければ短いほどコンピューター的には有利ってことでね、その
そうだね、人間はもう間違えるからね、
うん、
焦って、
うんうん
うん、
なるほどね。
だから日本の人がだ井山がもしやるってなったら2時間ルールはもうほぼ無理よ。2時間でだってセドルに絶対セドルさんに絶対勝てないしね、
うん、じゃあ4時間でで
も4時間とかで、ね、やればうん
4時間はでも1日朝から やるわけでしょ、
うん、誰も見ないだろうねもう
、まあ
うん、
あの電王戦とかもそうだったけどね、朝からやるんかいっていう、
工業的にちょっと無理があるもんね
うん、うん
うん、見てられんよ。で今回本当にそれが一番なんか見ててよかった。毎日こう夜7時ぐらいから始まってさ、
そうだね、
で12時1時には終わるからさ、しっかりこう夜見て終わって
ね、見たなって感じしてね、
うん、そう見たなと思って終わるからさ、
うん、
すげえなんかいいなと思って。電王戦だとこうはいかんからね徹夜ないつも徹夜して、ね、一日潰して見てるからさ、何やってんだろうっていう感じになるからね
解説もすごかったよねレドモンドさんね。
あの人のファンになった人が多いと思うんだけど、
だろうね。だって英語があんなうまいなんて誰も知らなかったんだと思うよだって日本で英語やってんだからねあの人。
ああそうなんだ。おお、
うん、
じゃあ何普段日本語なの？
普段日本語。
そう気になって YouTube で動画を調べたら、うん、めちゃくちゃ日本語がうまいどころの騒ぎじゃなかった。
ネイティブ
14歳とか13歳から日本に住んでる、40年間も日本に住んでるっていう、囲碁マニアで日本に行っちゃってそのままプロになってっていう人みたいな、
うん、
でも英語で話しててもさ この人日本人だなって思った。
うん、あ、そう。
思わなかった？うん。英語で喋ってるんだけど、丁寧だったり、そう、言い方だったり、その、発想とかもそうだし、なんか、英語人的な感じではなかったね。英語で、英語で喋ってる日本人っていう感じがすごくした。
ああ、アメリカンって感じはしないかもね。ちょっとイギリスっぽい。
うん。この人はちゃんとしてる人だなと思ったね。
あ、そう。
うん、単純にあの、囲碁用語の発音がすごい、普通の日本語フラット発音だから、違和感がすごい。
うん。そうそうそう、うん。で、あと面白いと思ったのがさ、あの、相手はさ、あの、2段とかさ、あの、2段とか言うんだけどさ、うん、1段とか言うんだけどさ、レドモンドさんは初段って言っちゃってんだよね。初段の初は分かんねえだろうみたいなさ。1なんだけど、初段の時だけは初、ね、1段って言わないからさ。
うん。
うん、面白いなと、こう、完全に日本語で、そこだけね、日本語になっちゃってるからさ。彼の中ではそうだけど、相手に伝わんねえだろうなと思って。いや、あの人のでも英語、あの、普通の英語の人、英語のファンじゃない人が聞いても意味全然分かんないと思うけどね。
うん、
用語が
わけのわかんないタームだらけでしょ、うん
うん、
手筋とか攻め合いとかさ、
そう
そんなこと英語の中に突っ込んだってこと全然意味がわかんないと思うよ。
攻め合いとか模様とかね、筋バット筋とか、あれ、なん筋じゃないっけ、なんだっけ
味
か
うん、味
味がバットだとか言われてもわかんないよね
ねえ
いや、面白かったけど、
ね、相手の人も頑張って一生懸命こうね、なんとかそれを使いこなそうとして頑張って真似してたけど
5000とも同じコンビで最初から最後までやってるってすごい。
休憩もなくね、
ひたすら喋ってたもんね。
うーん、あの相手の人もアマチュア三段なんだよね、
あの解説の。
うーん、
うん、そうだから相手のあの人も実は結構できる。
へえへえ。
うん、
で終わった後にね、15分間で振り返るっていう複合をやってるんだけど、その2人で、あの2人で、あの最初手から順番にやるのよ、
うん、
でこれはこうでこれはこうでってちゃんと盤を囲んでこうやるんだけど、全部ちゃんと打ってるから、あの人全然こう分かってねえなって思いつつ、実はそういう風に見せてただけで、
うんうんうん、
まあまあよくちゃんと実は結構分かってる、
うん、何バッドコップとグッドコップ
そう、レド、あの、なんか、レディットではさ、あいつゴミだからいらないって言って、もう、酷評されててさ、ボロカスやれてて、レドモンドさん一人でいいよって、お前、こいつは何の役にも立ってないとかって、邪魔だとかって、もう、クソみそに書かれててさ、
かわいそう。
僕も最初はちょっとそう思ってたんだけどね、うん。うん、実はお前たちよりも全然いい子強いんだぞ、こいつはっていう。
うん。あの、あれじゃないの、日本の教育番組のフォーマットで、こう先生がいて、アシスタントがいてっていうのを。
うん。そう。ちょっとわかんないふりしてね、こっちの方がいいのかなとかさ。
うん、うん
うん。掘り下げてみたりね、変なところで、うん。普通の人がちょっと疑問に思うところで、とかね、やったりとかしてて。うん、分かってるから、聞くなよ、そんなことって思って最初見てたんだけど、だんだんだんだん、その分かってきて、ああ、わざとそういうふうにやってるんだなと思って。
そうだね。
なるほどね。
僕は、囲碁わかんないからさ、あの、
うん、
試合の方が進んでるのに、こう、ヨタ話をずっとしていて、なんか解説してほしいなと思いながら。
場面見ろって。
いう場面かなりあったけど。
まあでも丁寧に説明しててね、視聴とかずっとこう、コマを置いてやってたね。
やってたね。あの人3段だから視聴の説明本当はいらないんだけど、
うん、
うん。あの人はね、でも最初それ見たときは、こいつ本当分かってないなと思ったけどね。
うん、
こいつ何にも知らないでこんな仕事受けちゃったのかよって思ってたけどね。
それは見てる人のために言ってんだよね。
う
ん、
そう。
あえてバカのふりをしてたんだね。
うん。
うん。
うん、
三段だからね、めちゃくちゃ強いよ。
いや、パッと見たら盤があんなになってて、こう、コンピューター狂ったのかと思ったよ。
狂ったように見えるよね、うん、説明してて分かってねえんだこいつもうと思ったら、実は僕もアマチュアさんなんでこうであでって言ってて、ええと思ってひっくり返したんだけどね、
うん、
そう最初にそれ言ってよみたいな、
うん、
でも英語でなんか囲碁の解説を聞くのは初めてだったから新鮮だったな。
うん、面白かったね。
うん、
あれはあれだよね、まだ見れるんだよね、何回でも多分。
YouTube に全部残ってるね。
だよね。うん。だったらこれはあれなんじゃない？英語の勉強用にいい教材になるんじゃない？ある程度。
ところどころ日本語が混じってくるからな。
そうだね。しかも、囲碁用語だからあんまりそう言われても分かんないだろうしね。
うん。
うん。
あの、ニコ動とかでも解説してたよね。
やってた。
僕はそれ見てなかったけど、全然。
僕は3日目と4日目は見たんだけど、あ、途中でね。
うん。
なんかその Google との決まりで、その盤面を完全に再現してはいけないっていう取り決めがあるらしく。
そうなの？
なんか途中だけ見せたりとか、その部分と言い張って、ほぼ全部を再現してやったりとか、黒と白を入れ替えて解説したりとか、姑息なことをずっとやってましたね。
うん。
なんでダメなんだろう。
どうだろうね。あの、日本棋院じゃないや。なんか、Go プレミアムとかは再現してやってたから、まあ、自粛してんじゃないのかな。
だよね。ダメな理由ないと思うよ。
うん。
だって、何もダメだって言えるもんないでしょ。直接それを放送しちゃダメだけど、もちろん。
うん。自分たちが寄付に著作権あるとか言い張ってる都合上。
そうなんだよね。
その、全部やるのは二枚舌になるからみたいなことなんですかね。
ああ。
いや、だと僕は思ってるんだけどね。で、それで二枚舌になるからそういうことできないって言いつつ、なんか、姑息なことやってやろうとしてるっていうところがもう許せないなと思ったんだけど、僕は。
微妙だね。
うん。うん。
著作権があるってのはどういうことなの？見解はどういうのなの？
そんなもんないよ。そんなもんないっていうことになってんだけど、日本だとそれを著作権があるから、その寄付を新聞社に買ってもらうっていうことでタイトル戦のお金を出してもらってるのね。
ああ、なるほどね。
そうで、それでのタイトル戦の結果の寄付っていうのは新聞でしか見れないっていうことになってるわけ、一応。新聞もしくは囲碁雑誌とか将棋雑誌で1ヶ月後とかに見れるわけ。で、それをリアルタイムに見ようと思ったら、テレビでこうやってる BS のチャンネルでやってるのを見るか、その新聞を買わないといけないんだね。で、新聞を買うと、その、何、朝日新聞を買うと名人戦のその寄付とその解説が毎日ちょっとずつ見れる。だからどの新聞買ってもさ、将棋欄ってあるじゃない、必ず。まあ、ないやつもあるかもしれないけど、まあ基本的にほぼ日本で言ってる新聞は全部将棋欄があって、それで10手ぐらい進んでそこの解説があるっていうのが一応こうフォーマットになってて、それを買ってもらってるんだよね。
ああ。うん。
いいこと、将棋は。だから、それは自由に転載されると困るんだよ。
うん。著作権ないと困るんだ。
そう、著作権がないっていうことになっちゃうと、転載自由にできちゃうので、困るっていう。だから、やめてくれっていう。
ああ、なるほど。
著作権はあるんだって言い張ってるんだけど、世界的にはそれないよっていうことにもうなってるので、チェスではもうそういうふうにちゃんとなってて、ないっていうことになってるから、
うん。
それはね。解説とかそっち側の方にはもちろんあるよ。
まあそれはそうだよね。
だから解説、そう、解説を売ればいいんであって、
うん、
その寄付そのものは単純にその事実をこう書いてあるだけだからさ。
うん。
うん、だから三振してね、そこでファールになってゲッツーになってって言って、それが書いてあるだけだからさ、スコアねが書いてあるだけだからさ、うん、それに著作目そもないじゃん。
うんうん。そうね、
うん。映像にはもちろんあるかもしれないけど、事実が何したって書いてあるだけだからさ、そこで言っちゃダメなんだけど、うん、そうっていう本に普段言っちゃってるから、
あ、
自分たちで自分の首を絞めちゃってるっていうね。
まあ、それ一番あり得る説だね。
うん。
まあ、解説とか見出しに著作権つければいいのね。月通だっつーのとか、そういうのね。
月通だっつーの。そうね。
うん。
でも結局それで、まあなんか白黒逆にしてやったりとかやってる時点で本当に姑息というか。
なんかね、うん、微妙だね。
ゴミだよね。
うん。
見にくくない？なんかパッとなんかこう、ハクがここでやってるって言ったから見てみたらさ、5番もないしさ、
うん、
なんかその、なんかを見ながら説明してるから、その YouTube も開いて同時にこう見ないといけないしさ、
そうそうそう。
こう、レドモンドさんがこう動かしてくれてるようには動かしてくれないわけでさ、
うん、
なんだこれと思ったんだけどね、
うん、
しかもなんかね、レドモンドさんが何か言うとね、
うん、
あの今レドモンドさん何の解説してますねみたいな、どうでもいい情報が流れてきたりとかしてましたよ。
うんうん、うん、まあ時々面白い見方あったけど、うん、まあずっと見てんのはあれかなって感じかな。
うんうん、
うん、 囲碁の多分チャンネルでやってた、やってるやつとかは面白かったんだろうな、きっとなと思うけどね。
うん。
うん、有料で入って見れるやつが確かあったはずで。囲碁プレミアかなんかではやってるって言ってたけど。まあ、中国だったらね、コージェとかが、まあテレビでこう、説明して、俺だったら負けないとかって言いながら、
やってたらしい。
こうやってたらしいから、うん、すげえよなって感じだけど。
そのコージェさんっていう人が今一番強いの？
今一番強い、一番、そうだね。うん。セドルさんにも負けてないし、全然。
お
ぉ。うんうん。今一番だろうね。しかも18歳か19歳とかだからね。
本当に。
うん。うん、ビッグマウスだしね。
ああ、まあ若いから、ね。
なかなかすごいよ。そう、うん。うん。セドルは人類の代表になる資格はないとかって言って、言っちゃって、セドルさんそれで大変ショックを受けて落ち込んでたらしいけど、18歳だからな、相手は。
うん。セドルさんは、セドルが負けただけで人類が負けたわけではないって、すごい大人な発言ですよね。
うん。
うん、
そうだね、うん。うん。やっぱ30歳と18歳の差が、あるね。
いやー、セドルさんすごかった。
いやー、セドルさんすごかったよ。うん、感動だよあれは、
ねえ、
うん、またやりたいって言ってるからまたなんかでやれるといいだろうけどね。まあこんな大きな舞台でやる必要ないかもしれないけど、アルファ5がどういう風にこうあの使えるようになるかっていうのはちょっと興味あるけどな、
うん、
全くこのまま使えないまま終わっちゃうっていうのもさ、うん、何らかしらの形でこう出てきて、ね、これ以上強くならないとかにでも別にそれなりの評価関数とかそういったやつが出てくるだけでも面白くなるだろうし、
うんうん、
うん、強い碁がこれで作れるんだろうとね。
うん。石田一成とか多分別プロジェクト行っちゃうんだろうね。
うん。
まあ、そうだろうな、うん。
ワイヤードかなんかにインタビューが載ってて、まあさっき白郎さんも言ってましたけど、まあ碁っていうのは、まあ巻き絵っていうか、テストに過ぎないんで、ここでできたものを持って、今やってるのはなんか医療関係。のやつですよね、
うんうん、
あの IBM が作ってるワトソンとかっていうのとまあ似てはいるんですけど、そのワトソンとかっていうのがエキスパートシステムなのに対して、これはまあ汎用のアルゴリズムとかネットワークでもってその医療的なアドバイスをしたりとか、そういうふうに使うっていうことなんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、まああとオックスフォードかどっかで講演した時にちょろっと言ってたらしいのが、まあスタークラフトとかゲームの AI やるのも面白いかもねって言ってたらしくてで、あのもともとあの DQN をやってたチームっすよね。
ああ。
なんでまあスタークラフトとか、スタークラフトだとその DQN でやってたあたりのゲームよりかはもう一段二段その難しくなる、絵も複雑になるしルールも複雑になるんで、まあそういったのも次のチャレンジとしたらいいかもしんないかなとか。
それはどういうゲームなの？
RTS、リアルタイムストラテジーゲームって言って、まあ小さい盤面にこうキャラクターがいっぱいいて、まあ将棋みたいな感じで、それをリアルタイムに動かしていくわけね。
リアルタイムに動かすんだ。
そうそう。
たくさんの駒を？
たくさんいっぱいいて、あの、キャラクターがいて、お前こっち行けとか、お前こっちで攻撃しろとか、こっちを攻め落とせとか。で、韓国とか US ですごい流行ってて、で、e スポーツって言って、そのゲーム大会で優勝すると、まあ、1ミリオンとか賞金が出る感じの大会をやってるわけね。
PC のゲーム？
PC ゲーム。で、まあ、上手い人は超絶上手いと。マウスさばき見ると、もう、カチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャって感じで、こう、人間技じゃない、こう、それこそマシンみたいな感じで対戦するわけね。
ああ、そうなんだ。なんか、アルファ5の話をさ、して、これが人間にこう、圧勝して、すごいって言ってさ、その話をうちの YouTuber にこうしたときにさ、すごいなーって言ってたんだけど、その後に、それでこの後、アルファ5はどうなっていくのかなっていうふうに言うからさ、そのアルファ5はどうなるか知らないけど、その人たちはなんか、スタークラフトとかっていうゲームで人間を任そうとしてるらしいよって言ったらさ、そっちの方が感動したみたいで、そっちの方が心に響いたみたいで、マジでとかってさ、なんだってとかってさ、言うからさ、知ってるんだと思ってさ、僕はそう知らないからさ、そのスタークラフトが何なのかを。
なるほどね。
らしいよって言ったら、ものすごい感動しててさ、 そっちの方が心に響くっていう、
うん、まあ何千年も前のゲームよか興味あるっちゃあるだろうね。
うん、
でもそれコンピューターに入力する分は体力勝負なところも多少はあるわけで、コンピューターの方が圧倒的に有利じゃないですか、そうなってくると。
うん、それはあるね。
ただ戦略的な部分をちゃんと評価できるかっていうことでしょ。
うん、そうそう。でまあ、うん、そうね。まああとは、戦局を認識するっていうこと自体も結構難しい、
うん、
もう僕なんか見ても画面で何が起きてるのかわからないままに瞬殺されてくみたいな。
多分あれだよね、そのドキュンシステムの時もそうだったけどさ、こういう風にやるといいよっていう風にじゃなくて、単純にそのゲームを与えて結果を出していくっていうので、強化学習で勝手に強くなれっていうやり方を多分するんだよね、
うんうん、多分ね。適当に動かしてみてうまくいったらそれを強化していくみたいな。
うん、だからまあ教えなくていいんだろうけどね、何も。
でもそのドキュンシステムとかは確か例題はブロック崩しみたいなアルカノイドとかそういうゲームだったと思うんで、
うんうん、
なんか一人用でその結果が数字として出てくるのはまあまだわかるんですけど、
うん、
対戦ゲームとか相手がいて相手がどういう戦略を持ってるかっていうのがその画面上に入力として現れないと結構辛いと思うんですけどね。
まあだからそれがチャレンジなんじゃない？
うんうん、
完全情報ゲームじゃないっていうところがね。
そう、今まではその将棋でもチェスでも囲碁でもそのボード上にある入力が全ての状況を再現してるんで、なんかそれ以外の情報って基本的にあんまり必要ないわけだけど、ゲームとしては、
うん、
そのモノポリーなりなんかトランプのゲームなりをやろうとすると他のプレイヤーがどう考えてるかとか、前こういう手を打ったから次こうやるんじゃないかとか、そういう考えとか戦略とか流れみたいなのを読まなきゃいけなくなるって、まあ人間が思ってるだけかもしれないけど、まあそういうのがそのこのエンジン的にはチャレンジになると思うんですけどね。
うん、また一歩現実的なユースケースに近づくっていうね。
うん、
そうか、スタークラフトなんとなく面白そうだ、ちょっと見てみようかな。
ああ、広島さんとかハマるかもね。
あ、そう、
こう大会に勝つと1ミリオンもらえるから頑張って
1ミリオンか、仕事になるね、完全にね。
なるなる、プロゲーマーってね相当いい職業らしいですよ。裾野は限りなく広いけど
YouTuber になるのとどっちが簡単かな。
どうだろうね、プロゲーマーは難しいかもね。
うん、
でも囲碁のプロになって儲けるよりかはなんか確率が高そうな気がするけどな。
あ、
大変そうじゃんね、囲碁とか将棋で食っていくのは。
そうね、うん、
本当の一握りの天才だけって感じでしょ。
うん、
うん、
そういえば囲碁の話をさ、その YouTuber としたからさ、教えてやろうと思ってさ、キューロ版を買って教えてるんだけどさ、
うん、
囲碁子供に教えたやり方。
うんとね、うちはね、義理の父が、アマ二段とかくらいなのかな。
うん、
で、おじいちゃんね、子供にとっては。なんで、そこの、そのおじいちゃんと時々打ったりとか、僕も、その、義理のお父さんに教えてもらった感じかな。
あ、そう。
うん。
じゃあ、19路盤とか持ってんの？
うちはないけど、実家にあって、
うん、
でうちでやるときは iPad の9路版のやつでやってる。
あ、なるほどね、
うん、
今回初めて9路版のやつ買ってみたけど、9路版なんてやったことなかったけど面白いね。
おお、うん、
うん、19路版の普通のねやつは実家にあって、それは昔ずっと使ってたけど重たすぎて持ってくるの諦めたんだけど、
うん、
なんか、まあ、せっかくだから教えてやろうかなと思ったけど、19路版はでかいし高いし重いし、とりあえずそんなね時間もかかるからと思ってさ、とりあえずキュール版を買ってみたけど、全然違うゲームではないけど、戦略がまあ違うから、かなり面白いな、これは、と思ったね。
ああ。
うん。真剣にやると結構ハマるね、キュール版は。
戦略も違う？
全然違うね。
お
お。うん。狭すぎるから、これでいいだろうと思ったやり方じゃ、全然、差が広がらないっていうかね。うん。布石が結構大事っていうか、びっくりしたね。適当にとりあえず子供にこうルールを教えながら、こううまくこう誘導しながらやってて、で子供が飽きた後に自分一人でこうやってみたら、 なんか全然こう思ってる結果と違う結果になって、あ、そうなんだと思って、もうちょっとなんか、普通にこう、手筋でこう行けばいいのかと思いきや、
うんうんうん、
そうでもないんだなって思って。
おぉ、それなんかアルファ号にちょっと似てるよね。こう、アルファ号もっと手筋で行くかと思ったら、なんか全然違う感じがして。
うん。なんかちょっとびっくりした。キューロ版は全然違う世界があるんだなと思って、奥がもうめちゃくちゃ深いね。もうなんかちっちゃいからサクサクってやって終わりかなと思ったら全然そんなことなかった。動物将棋みたいね。
お、
動物将棋もね、めちゃくちゃそこ狭い世界だから簡単かと思いきや、実はかなり奥が深くてパッとやっても全然勝てるようにならないっていう。
お、あれはでも後手必勝とかじゃなかったっけ。
一応解析はもう終わってるね。まあ、場合の数は少なすぎるから、まあ、一応そう決定はしてるんだけど、人間のプロ同士がこうパッてやってね、将棋とルールは基本的に同じで狭いだけなんだけど、将棋のプロがやっても全然こう簡単には勝てない。
うん、
うん、それぐらい実はめちゃくちゃ奥が深いっていう。キューロ版の方が全然奥深い。キューロ版はだって答えは出てないと思うし。
うん、そうですね。アクロさん的にはこうやって AI に打ち負かされる人間の将来が見えたりしないんですか、これで。
見えた気が最初したんですけど、最初の一戦勝って、これはこの AI 黄金時代に至る道のりがまた一歩とか思ったんだけど、やっぱこう実際こうイーセドルさんのこの苦闘する姿を見ると、なんだろうな。こう映画ターミネーターって映画あるっすよね、うん、あれ最後でこうアンドロイドが上半身だけになってこう這いずりながら人間に向かってくるんですけども、その感動的な衝撃的なこう機械の根性を見せたシーンなんですけども、まあそれと同じようにこう人間の根性もやっぱりいいなと思って、まあなんだろうな、こう行く道としては AI にこう人間が主人公をこの地球の主人公の座を譲っていく道であるとしても、やっぱり人としてはやっぱ人間っていいもんだなっていうのがこう今回の感想ですかね。
あ、そうなんだ。
うん。
でもあれはね、まだまだね、 AI っていうものではないからね。
まあね、
エキスパートシステムではないんだけど、うん、
まあね、
まだまだ AI っていうレベルではない。
素性のわからないものがやってきた感はあるんじゃないですか。
うん、
っていうか人間が直感だって言ってるものは作れるっていうことがはっきりしたって感じかな。
うん。
だから要するにアートとかっていうものも、我々が作るアルゴリズムでちゃんと作れるようになるんだなってことだよね。
うん、
言い方を変えると、音楽も我々が感動する音楽も機械が作れる、プログラムが作れるようになるし、そういう絵も描けるようになるし、そういう写真も撮れるようになるっていうことだよね。人間がこう直感的に美しいとかすごいって思ってる、直感だと思ってるものをちゃんとこう機械学習で作れるっていうことがこうなんかこうはっきりしたっていうふうに、僕はなんかそういうふうな衝撃だったね。
ああ、そう、それはあるっすね。
うん、囲碁ってのは本当に直感がすごく大事だからね。
うん、まあ2局目終わって、うん、2局目の打ち筋がなんとなく不気味な感じがして、こう陣地を超えたこうなんていうのかな、凄さがあるんじゃないかなと2局目は思ったんだけど、まあ4局目の最後のあたりのアグリーな感じ見ると、うん、なんかそうでもないのかなって気もしたりとか。
まだ完璧ではないってことだよね。
うんうん、
うん、
そうね、うん、まあ、うまくハマるときとハマんないときがあるみたいな。
うん。まあ、ダメなときもあるっていう。まあ、もしくは、そこまで踏まえた上で、あえて、こう、人間に花を持たせることで、彼らの本当の目的をわからないようにしている。
それは、あったね、その説は。
うん。
ここで5連勝してしまうと、このプロジェクトが中止されてしまうかもしれないから。
うん。
わざと一回負けたんだっていう説が、
うん、それ孔明の罠だね。
そう、進化論的にも正しいんだよね。だって完全にこうね、体を殺しちゃったらさ、そのウイルスはもうの地上に残れないからさ、ある程度潜伏期間をこう持ってるようなウイルスじゃないと残れないんだよね。完全に一発で殺しちゃうウイルスはね、地上からいなくなっちゃうから、
うん、
なので結果論的にこう見ると、なんか人間原理にまあ近いんだけど、 まあ結果的にこう見るとそういうものだから発展していく可能性が残されたとも言えるよね、
うん、生かさず殺さず細々と共存していく。
そこに、そう、そこにね、まあ意図は、まあアルファ号さんには意図はないんだけど、
うん、
そういったこう偶然があることによって、こう進化のなんか、こう面白いこう、ほつれというか、なんかそういうのがあるんだろうね、きっとね、
うん。
人間にちょっと希望を与えてくれたおかげでね、まだ潜伏できるってことだもんね、
うん、
彼らは。
で、まあみんな感動して、やる気になっちゃったもんね、意外といろいろ。
やる気になっちゃった。うん。
うん、
でもまあ、恐ろしい、っていうそのなんか感覚はあったな。やっぱり囲碁はさすがになっていう、やっぱチェスと将棋とは違いすぎるっていうか、異質だからさ。チェストね、チェスはまあ基本的にブルートフォースだし、将棋はまあ人間のやってるのを深く、あの限りなく真似して、それを深く、まあそれもブルートフォースだけど、将棋もねリズムでこうできるっていうところだったけど、囲碁はな、リズムでやるのはちょっと難しすぎるっていうことだったからな。できる、これができるっていうのはもう、まあ直感ができるってことだからね。これはすごい、すごいよ。小説もいずれ作れよ。もう春樹とかいらないよ。
自動でね、作れるよね。全部自動生成で。
うん、全部作れる。そういう時代がもう来るんだなって感じがしたね。生きてる間にそこまで、なっちゃうかどうかわかんないけど、その社会が、
うん、
でもまあ完全にこう200年後とか300年後の世界はもう完全に そういうふうにコンテンツを生成してるよね。機械が全てのコンテンツを消費するため、人間が消費して気持ちよくなるコンテンツはまあ機械が自動的に生成して定期的に提供して、人間はそれを消費して気持ちよくなるっていう
まあ音楽とかはもうすぐなるよね、多分。
うん、
まあ、今でももう作るためのルールみたいなもうすでにあるわけだからさ、こういうふ
う
にすれば売れる曲が作れますみたいなルールはあるわけで、それをこうルール化するんじゃなくて、もうそのすでにあるものから見つけ出して新しい曲をどんどん作っていくみたいなことは、こういうアルゴリズムでどんどんできるようになっていくわけだよね。
うん、なるね。
今アンドロイドがリブートして落ちてた
一瞬ちょっと黙ってたなと思ったでも復帰しましたね。
それは何？ N？
うん、 N さんですな。
そう、 N さんまだ不安定なんだよ。
それは申し訳なかった。
うん、そうね。
僕も N さんにしてみたけどね、ちょっとまだ不安定。
うん、
まだ不安定。なんかちょっと責任を感じるね。
うん、反省して。
なんとなく。
でもあれ、ドワンゴがなんかやってる高校も確か N 高校って名前だったよね。
そうそうそう。
全然関係ないけど。世の中ちょっと最近 N が増えてきていると思うんですよ。
うん、すべては N になるよ。
すべては
。N システムとかあるしね。
あるね。
あるね。
もうみんな監視されてるわけでしょ、 N さんに。
うん、僕のところに全部来るようになってるね。データが。まあ、人類の未来がこうそっちに行ってるっていうことだよね、はっきりとね。
うん。
実はそうだったのか。
うん。だからアンドロイドもこのバージョンが最後のバージョンになるよ。
あ、そう。
うん、
最後にして究極のバージョン。
うん、それが最後だよ。だから楽しんで。
うん、楽しむ。さっき電王戦の話しようとしましたけどね、来月またあるわけでしょこれ。あ、電王戦っていうかあれか、叡王戦ってやつか。
うん、そうね、
うん、でももうなんかこのあれを見た後になんかすごい条件がついた中で、で、まあ、ハブとかももちろん参加してなかった大会から出てくるわけで、
うん、
なんか若干の物足りなさというか。
まあね、でもそれはもうね、もうそれはもう一応 2,3 年前にもう終わってる。
終わってる、その話はもう終わっているね。
終わってる、うん。今だから叡王戦見て、まあ楽しみっていうのは今回見たような楽しみとは全然違って、うん、純粋にポナンザが人間が想像しない手を指してくるっていう、その手を見たいだけって感じ、
うん、
人間はその手は指せない、だから指してすごい手だなっていうのじゃなくて、この手の意味は何だって意味がわからないっていう、プロ棋士が驚くような手を、まあ、ポナンザが指してくれると すごいな、ポナンザっていう、そこだけだね。そういう手が引き出せるために強い人に相手に頑張ってねっていうだけで、人間を超えるか超えないかっていう話はもうとっくに終わってて、もうパソコンもだって市販のパソコンだからね。
うん、すごい制限のついた中でやってるよね。
将棋コンピューター選手権で使ってるコンピューターよりも一桁以上弱いパソコンでやってるわけでね実際、うん、全然話にならないぐらい弱くして、それで一応なんとか勝負になってくれないかな、でも人間弱すぎるなっていう感じになってるから、
うん、
うん、それだから、まあそこも勝負っていうことではないね。単純にこう将棋ソフトがどんなむちゃくちゃな手で人間をこうね蹂躙してくれるかっていうのだけだね。まあ見どころっていうとちょっと変だけど、うん、あとはまあ山崎はまあなかなかいい棋士なので彼が頑張ってねっていうだけで、うん、まあ科学的な意味ももうないし、うん、特にこの先もね将棋はないので、将棋はなくなっていくものなのでクラスの後ろの方で将棋盤でこうやってるっていう、トランプと同じような立場にこうだんだんなってって名人戦以外のタイトル戦は全部なそのうちなくなるでしょうっていう、まあ、しょうがない。昔はだってね、レンジュっていうのもあったからね。
あ、
レンジ
五目並べね、五目並べっていうのも名人戦がちゃんとあって、
うんうん、
それも新聞でちゃんとこう棋譜がこう載っててっていう時代があったからね、昭和の最初の頃とかまで。
あ、
昭和、まあ、戦後まであったんだったかな、うん、あったけど、まあ計算機使えば一瞬で答えが出るっていう、うん、っていうことでどんだけやってももうしょうがないから廃れちゃってるけど、
うん、僕中学校の時ずっとひたすら五目並べやってたね、教室の、うん、
やってたよね、
後ろでやってたよね、みんなね。
やってたやってた、
やってた、
うん、簡単だしね、分かりやすいしね、
うん、
うん、もうなんかそんなその名人っていう人たちもいたんだけど、もういなくなっちゃったしな。
ああ、もう食べられなくなったんだ。
もう食べられなくなった。誰もお金それにお金払わなくなったし。
うん。
うん、将棋もまあいずれそうなるんじゃないかな。
ああ、そう。
うん。まあ食っていく人は一部の人は食っていけると思うけど、まあ全ての新聞社がこうそれにお金をね、高いお金を出して寄付を買うって、もう新聞自体も誰ももう買わなくなるでしょ。
まあ新聞はそうだね、先細りだよね、もうね。
うん、新聞だけで生きてるわけだから、将棋は特にね。だからまあドワンゴとかで何とかしてこうね、お金くれるところに何とかしてこうやろうとしてるけど、まあ無理でしょ。
うん、
うん、尊敬的なものをもうこれから勝ち取るっていうのはまあね難しいし、まあ、チェスの次囲碁になって、世界的にはチェスの次は囲碁になって、将棋の話は最初からなかったことになってるしね別に、うん、
まあ、次はスタークラフトかな。じゃん、
次はスタークラフトだね、
うん、
やってみたいな、そのゲーム、
うん、
コンピューターができないうちに。
まああとプロゲーマーだと、ストリートファイター5とかその辺も世界大会あるよ。
ストリートファイターって昔からある。
そうそう、あのスト2、
うん、
でそれが今5まで出てて。
何が変わったの？
基本は変わってないけど、まあ絵が 3D になったとか、まあ技が増えたとか、まあそんな感じかな。うん、
それもコンピューター強いの？
それはプロゲーマーがいっぱいいて、世界チャンピオンとかね、日本人の人も 2,3 人こう有名な人がいるかな。
へー、
梅原とか。うん、でまあそれも果たしなく道のりは厳しい
そっちで食ってくっていうの大変そうだな。
そうね、毎日ゲームし続けないといけないからね。
そう、訓練とか、まあ、練習とか多分あるんだよね。
そうね、動体視力を訓練とかやってんじゃないのかな。
すごいな。でもそれみんなじゃあそれでやってこうっていうぐらいの、その何、プロのその市場っていうのはあるの？
日本はいまいちだけど、そのさっき言った韓国とか、アメリカとかはスポンサーがついて大会があってちゃんとやってけてるみたいね。
へえ、
うん、
なんか梅原とかもサンフランシスコに来て大会出たりとかして
る、ね。あ、そうね、そうね、そうそうそう、
それ。ああ、なんかそれ見た YouTube でなんかそれ見たわ。
うん、
あれアメリカ人のやつ買ってたよね。
うん、かな、
うん、うん。曲げるってみんな思ってたんだけど、そいつもなかなかすごいやつで、なんか見た見たそれ。
うん。
あれか。
あれあれ。
そういえば。
こう、昔で言うとボクシングが今、e スポーツになったみたいな感じかね。
そうなんだ。
こう。
それでやってく、ボクシングの方がもうちょっと裾野広そうじゃない？
まあね。うん。
食えてない底辺プロみたいなのがさ、いるっていうのが大事じゃん？
うんうん。こう、売れないボクサーが叫びたりになってっていうドラマがあるよね。
うん、そうね、うん。一応先買えるぐらいのは収入はちょっとね、ファイトマネーもらえるとかね。
そうそうそう。
プロでこう、プロゲーマーで全然弱いんだけど、いつも負けてるんだけど、まあ一応食ってけるみたいなプロゲーマーもいるだったらいいけどさ。
ああ、そうね。それくらいにはなってほしいよね。
うん、どっかのスポンサーがついてやっとそれでなんとかやってけるだけとかだったらね、
うんうん、
ちょっとその広狭すぎるよね、
うん、そうね、
うん、
ポーカーで食ってるやついるじゃんアメリカって。
あー、いるね。
そう、それぐらいに なるといいなと思うけどね、
うん、
ポーカー大会とかでものすごい儲けてるやついっぱいいるし、うん、日本人でも結構有名なプロポーカーやってる人、アメリカでも結構活躍してるやつとかいるもんね。
うんうん、
なんかこっちのケーブルテレビ見てるとポーカーたまにやってることがあって、
やってるやってる。
まあ一応スポーツなんだなっていうね、認識としてはね。
ポーカーチャンネルとかあるもんね。
ある。
ひたすらポーカーの大会を流す。
あれだけど、まあ要するに心理戦ってことじゃん。
うん、
うん、
基本的にね。うん、どこでこう相手にこうブラフで挑むかとか、そういったね、どのタイミングでどういうことをするかっていう心理戦だけだからな。そんなに稼げてもいいのかどうかよくわかんないんだけどね、あれが。
うん、
でもすごいすごいやってるよね。すごい盛り上がってるというか、
うん、
だってあの iPad アプリとかでもね、ものすごいこう使われてて、課金もすごくて、あのポーカー、あのポーカー自体は面白いけどね。
うんうん。
うん、
まあ、ギャンブルと一体化してるってのもあるしね。
うん、そうね。
うん。
いいルールだとは思うけどな、あれ。普通の、昔子供の頃やったようなポーカーとは全然違うルールで。
あ、そう、違うんだ。
うん。
5枚配って3回取り替えられるとか、そういうんじゃなかったっけ？
昔のやつは、そうだったね。今のやってるやつはそうじゃないね。一回しか変えられないかな。
ああ、そう。
うん。何枚変えるか、だけ決めて、一回変えて、で、二枚見せて、一枚ずつ見せてって、見せてく順番によって、自分がこう、どういう、違う、変えるんじゃないのか。最初二枚だけ配られるのかな。で、二枚配られて、自分がこう持ってるやつに対して、一枚ずつ、みんなに配っていくのかな。
うん。
それで少しずつこう自分の手ができていく中で掛け金をこう増やしていって、
うん、
相手が3枚の時に掛け金がすごい来てるから3カードになってる可能性が高いとか、とかそういうような感じで相手の手を読んだりとか。
あ、
だから交換はしないんだよね。
あ、で降りるか乗るかっていうのを決めるわけ。
そうそうそう、
うん、
だから全然違う。だからワンペアとかで勝つんだよ。
うんうん、
ゼロよりかワンペアの方がいいわけじゃん。
うん、
そうだね。
うん、だから3のワンペアとかね、4のワンペアとか。うん、で相手が持ってるカードは2枚だけ見れるのかな。違うか、2枚、自分が持ってるカードが2枚あって配られ、次 3枚目からは配られるカードは全部見えるのか。で誰が何をもらってるか分かるんだけど、最初に持ってる2枚が分かんないじゃん。だから3枚目がパッと配られた時に、それがエースだったりとかすると、この人はエースを持ってるわけで、その人がすごい掛け金をバーンって上げてきたら、もしくその見えてない2枚のうちの1枚はエースかもしれないじゃない。
うん、
だからちょっとこれはおじようとか、まあそういうような感じだね。だ、見えてるのが3枚、最終的に見える量になるのが3枚で、見えてないのが2枚あって、どんな手をつく、お互い作ってるのか、それで想像し合って書けるっていうね。
うん、
うん、だから全然違うルールだよ。
うん、全然違うように聞こえる。
うん、うん、役は同じなんだけど、1ペアとか2ペアとか3カードとかストレートとか、そういう役そのものは同じなんだけど、 うん、全然違う心理戦ゲーム。
若干なんか麻雀っぽさもあるっていうか。
そうね。
そうだね。うん。
麻雀ももう風前の灯火なんだよね。
麻雀はまあ雀荘で適当にこうやってやるのが楽しいものだから残るんじゃないかな。それなり残んないか、やりに行かないか誰も。
うん。20年くらいやってないけど。
そうだな。僕もアメリカに来てから一度もやってないな。
やってない。
持ってる人時々持ってるって聞くけど、今やったらもうボロボロだろうな。
うん。役わかんないもんね。
役はわかるような気はするけどな。うん、役はわかる気がするけど、捨ててるじゃんそれって言ってなんかリーチ したはいいけどもうないとか、
フリテンとか、
うん、そういうのには普通になりそうな気はするな。
そうね。
計算もできないし、あの、
うん、計算はもう全然できないね。
コンピューターじゃないと点数が分かんない。
う
ん。そうだね。マンガン以下はもう全部分かんないだろうな。マンガン以上しか分からない。
それディープマインドでやってほしいな。
麻雀はコンピューター強いの作ったらもう勝てないよね。うん、
次は麻雀にしましたとか言ったらびっくりだよね。
うん、あれはだってね、完全情報ゲームじゃないからさ、運もあるし、うん、相手のね、でもまあ出てるものは一応こう記憶できるから、そういう意味ではあれかもね、
うん、
なかなかこう人間よりも記憶力を使えるって意味ではいいかもしれないけど、でもまあ人間もな、プロとかだとどこから捨ててるかとかってもうほぼ読めないからな。アマチュアだとね、並べて捨ててるから、順番、それだけでどこから、
そうね。
何を捨ててるかとか、何持ってるかとか読めちゃうけど。
うん、リーパイしたらそれで、
ね。うん。まあ、麻雀ゲームも強いの作ったら強いのかもしれないけど。
うん、いいね。
まあでもまあ、ゲームはもうすべて、もう持ってかれるんだろうな。残念ながら。
うん。
うん。でもそのなんか、モノポリーとかみたいにさ、あの、途中で交渉が入ったりとか、するゲームだとまたね、さらに戦略が違ってきますけどね。
確かに。でも最終的にはやっぱりそのロジックに落ちる時点で勝ち目ないような気はするな、人間に
かな、やっぱり。
スポーツしかないと思うな、もう物理的な。さすがにロボットを作ってさ、なんかこうサッカーやるようにはなかなかならないでしょ。
うん、
ドリブルして走るロボットとかさ、
うんうん、
それでサッカーやるの見ててもそんな面白そうじゃないもんね。
なんかでも映画なかったっけ、ロボット同士でボクシングするやつ。
ああ、あったあった。
なんてやつだっけな。
あったね。うん、意外と面白かった。なんだっけかな、
なんとかスティールじゃなかった。
あ、そうそう、なんとかスティール、
リアルスティール。
おお、それそれ、
リアルスティールですよ。
うんうん、
見てないですけど。白郎さん見たんですか。
ああ、見た見た。あの、子供とロボットの心温まる交流で。まあ、なんだろう。ロボ版ロッキー。あとはなんだろうな。ケージ・ジョン・ブックとか、こう、おじさんと子供の。
ああ、これか、これか。ああ、なるほどね、うん。これちょっと前のやつじゃん。
そうです。4年ぐらい前ですね。
うん。あ、もう4年。
うん、これ、うん。トレーラーは見たわ。
もう4年か、1、2年前かと思ってたら。
あったな。あ、これそういうやつなんだ。
白郎さんがいいって言った映画はどれくらい B 級なのか分かんないからな。
B 級なわけないじゃん。もうそんな見る価値ないよ。
これはね。
B 級だったら見る価値あるもん。
うん。まあ、
ゴミ映画ってことだよ。
A マイナスくらいかな、これは。
あ、そう。もうほんとただのゴミってことだね、それは。
いやいやいや。
だってもうろくでもない映画をいつも言うよね、これは良かったって。どこがどう良かったのかも全然わかんないんだけど、どういう視点なのって。
あ、そう。じゃあ今度ちょっと
ドシー級とか、
あ、
うん、そういうところが好きだよね。
まあそういうのも好きだけど、
うん、
いい映画も
直球もある。
うん、直球もある。直球も。
あ、そう。
うん、インターステラーとか見た。
うん、見た見た。でもインターステラー もう、まあ、あれはいいと思うけど、ハクがいいって言ってるところは僕はそんなにいいとは思わなかったな。
あ、そう。
そこじゃないと思うんだなと僕は思ったね。
おお。じゃあ何、おすすめの映画何がいい？一本って言ったら。
映画？一本？
うん、うん。
一本だけ今進めろって言われて一番、うん、なんだろうな。
あ、広島さんが切れたの？
あれ？広島さんが切れたね。
お？
お？ネットが。
切れてる僕が。
広島さん切れてますよ。
水没、水没しつつあるんじゃないの？
あれ、僕聞こえてるようだけど。
あ、今来た来た、今来た。
広島さんの方が聞こえなかったよ、今。
ずっと聞こえなかったっす、今。
うん。
ああそう、
いや今ね、今何を言おうとしたかっていうとね、
うん、
あの白郎さんがなんでインターステラーの話を今したかっていうのがすごいゾッとしましたね。
何、なんで？
だって白郎さんがあのスカイプで落ちてる間インターステラーの話してたんですよ。
本当に
広島さんと僕とで。
もうそれはなんか怖いね。
いや、しかも白郎さん落ちてる間にオフラインの間に2回ぐらいもしもしって声は聞こえたんですよ。
おう、何、インターステラーで異次元から呼びかけてるような感じだった。
いや、その話してたんですって、だから。
そうそうそう、そういう、そう、それに違いないで、そうだろうなって言って、インターステラーって言ったんだよね。
ああ。これはやっぱりね。
ああ、そう。僕、それ、ミヤに言われるまで、その時にハクがいなかったことを気づいてなかった。だからさっきインターステラーの話をしたじゃない、
うんうん、
そう。だから、インターステラーの話をしてるっていうふうにも思って
た。なんでまたしてんのかなと思って。
ミヤに言われて。いや、思わなかったよ。普通に思った。だから、ミヤに言われて初めて、そこでハクがいなかったはずなのに、ああ、いなかったんだ、その時と思って、ちょっとびっくり。それでちょっとゾッとした、今。
お
ー。これね、編集聞いてる人はどうやって伝えようかなって思いますけどね。生放送の人は何を言ってるかわかると思います。
おー。何？ AI には読み切れない不思議な世界があるとか、そういう話かね。
いや、白郎さんは絶対だから、ループしてたですって、その時一瞬、
うん
うん
うん、
そうだね、一生懸命こうなんかあれでこっちに何かを伝えようとしてて、こっちにもしもししか来ないっていうね。
そうそうそう。
一生懸命叫んでるんだけど、こっちにはただもしもしもしもししか聞こえない、
うんうん、で何、必死に誇りを動かしてメッセージを伝えようとしてる。
そうそう
そうそう、う
ん、それがもしもしっていう言葉になってただけで、こっちには、ね、意味が分かんないから、まあいいや、ほっとけばっていう感じだけど、向こうではもう必死になってたっていう。そういう状態に感じたんだよね、これは。そうかなって、
うん、
って言ってインターステラーって言ったんだよね。
いやー、これ今すごいわ、今すごいことが起こってたわ、
うん、証明されたじゃん、だから異次元との通信が。
そう、奇跡は、奇跡はあるんだっていうことが。
確かにな、恐ろしいね。ちょっとゾッとするね。
うん。
本当だよ。
で、何、ベスト映画は何だっけ。
僕、そうか、僕そう言って言ったの聞こえなかったんだ。僕が言ったのはメメントね。
メメント？メメントか、うん。そうきたか。
うん、メメントはいいでしょう、これは。
いや、まあ、悪くはない。いい映画だけど。あ、そう。
僕はこれ多分死ぬまでにあと10回は見るよ。
本当に？
うん。
あの、クリストファー・ノーランだよね。
うん。あれは好きすぎるよ。
ああ。
あれは本当に好きすぎる。
僕、ノーランだと、インターステラー、インセプション、バットマン・ビギンズ。
あ、インセプションもいいか。
うん。
インセプションもさ、ディカプリオさ、前のゴールデングローブだったっけ？
オスカー取ったね。
オスカーか。オスカーの時にさ、うん、あれやる時にコマ回してほしかったよね。
ああ、そうね。くるくるくる
って、ね、うん。くるくる回しながら、それを止まるのを待って、受賞のなんか、こう、スピーチをしてほしかったな。
うん。
あいつ真面目だからな。ちょっと。真面目かって言いたいぐらい真面目だからな。
スピーチすごい真面目だったね。
そう。あいつ真面目なんだよね。ちゃんとしてるんだよ、あいつ。面白いこと言えよって感じだったんだけど。残念だったな。でもまあ、うん。あれは、うん。インセプションは、あれはエポックメイキングな感じというか、
うん、
うん。で、ずっとこう語り継がれるクラシックになるっていう感じがする、いい映画だったね、あれは。
ねえ、インセプションよかったな。
インセプションはすげえよかったね。
うん。
うん、
メメントか。
うん。メメントはいいと思うね。
お、
最近見た映画っていうか、もうずっと昔の映画なんだけど、最近たまたまテレビで、偶然見つけて、あ、なんだ久しぶりだなと思って見てよかったのが、 あのプライマルフィア知らないか、
古すぎて
知らない
、うん、リチャード・ギアが弁護士で、あの犯罪者がエドワード、
プリティウーマンじゃないよね、
そう、プリティウーマンじゃない、うん、エドワード・ノートンが犯罪者の子供とか青年で、その弁護士をリチャード・ギアがやるっていう映画なんだけど、知らないか、めちゃくちゃいい映画だけどね、これも知らないだろうな、古すぎるな、
なんて
プライマルフィア、
ね、ネットフリックスかなんかで見たの、
ネットフリックスじゃない、テレビでそれはたまたまチャンネル変えた時に見つけてみたんだけど、ネットフリックスでも見れると思うけどね、
うん、
これはでも見てなかったら見た方がいい、古い映画だけど、
うん、
うん、見た方がいい映画、
おお、じゃあ見てみよう、
うん、
これいつまで続くんですか、
うん、
もう晩ご飯食べてるから終わる理由がなくなっちゃうんだよねいつもお腹が空いて、こうもうお腹ペコペコだからもう勘弁って感じで終わるんだけど、
そうだよね、飯だからやめようかっていうのがね、そうあるんだけど、
うん、晩ご飯食べちゃってるからもう寝るまで喋ってるよね
喋りながら寝る感じだよね
そうだね、うん、もうあ、なんか声聞こえないけど
寝落ち、
寝落ちしてたって
静かになったねっていう
面白いそれ、3人でこう話しながらね、電気消して話してて、ハク寝たとか言って、ハク寝たとか言って、あ寝たかって、
高校生か
もう寝たとか修学旅行で
電話しながら
確かに、
あまとめていいですか、じゃあ
まとめて、
うん、
はい、いやもうまとめもないもないですけどね
何もないね、
最後のちょっとあのアクシデントがちょっと噛みすぎてびっくりしてますよう
ん、
うん、
それは本当びっくりだ、ミヤにやるまで全然気づいてなかったいなかったんだもんな、あの時ハク、
そうだよ、これをどうやって編集しようか今から考えますよ
そうだね、
まあ、サポーターの人は生でねダウンロードできるんで、
うん、
ああまあ取り留めいないですけど、
はい、
そのとこですか、
はいはい、
うん、そうね、
まあ言い残したことはありそうですけど、まあ
そうね、
このね組み合わせ初めてなんでね、実は、
確かにね、
ああそうかもね、
うん、
まあまた機会があったら、
うん、
お願いしますよ、
はいはい、
じゃあ、
はい、
お疲れ様、
お疲れ様でした、
お疲れ様です。